主のご受難を覚えるレントの季節の中にありまして、今日はヨハネによる福音書、新約聖書のヨハネによる福音書の19章、16節から22節に記されている御言葉を思い巡らしながら、神様に礼拝を捧げたいと願っております。お読みになって分かりますように、このところはまさにイエス・キリストが十字架につけられる場面、そのご受難の歩みが頂点に達する場面ということができます。その16節、17節をもう一度見てみたいと思います。このように記してあります。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレ神戸の場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。で、聖書に親しんでいらっしゃる方の中には、このところを読まれて、親と思われた方もいらっしゃるのではないかと思います。ここにはイエス様は自ら十字架を背負ってゴルゴタの丘へと向かわれたとあります。ただ、私ども他の福音書を見ますと、あるいは、イエス・キリストのご生涯を描いた映画などにおけるこの場面を思い起こしていただきますと、様子が違うと思うんですね。つまり、一般に知られている十字架に向かうイエス様のお姿というのは、もうご自分で十字架を背負うことができないほどに弱まれ、疲れ果ててしまわれた、そういう姿として描かれております。十字架の刑というのは非常に残酷なものでありまして、もともとはローマの市民権を持たない奴隷の身分にある者にだけ課せられた刑のようであります。それはただ、犯罪を犯した者を死刑にするというだけではありませんで、主に国家に反逆するような、そういう犯罪を犯した者を見せしめにするかのように、肉体的にも精神的にも、極度の苦痛を与える、そういう刑であります。で、イエス様の場合は、ただでさえそのように苦痛に満ちた刑において、これまでの取り調べや鞭打ちなどの無ごたらしい仕打ちもあって、まさに弱り果て、通常は裁かれるものが自力で背負っていかなければならない自分の十字架を、自分がかけられることになるその十字架をもう背負うことができないほどに弱っていらっしゃった。そこで、ローマの兵士たちは、たまたまそこに通りかかった、キネネ人のシモンという人を捕まえまして、無理やり彼にイエス様の代わりにその十字架を担いでいくように命じた、そういうことが他の福音書には記されているのです。ところが今日のヨハネによる福音書によれば、そうは書いてないんですね。主イエスは自ら十字架を背負い、ゴルゴタの丘へと向かわれた。で、これはどういうことか。ヨハネだけが何か自分だけで別の資料や情報を探り当てて、他の福音書とは違う、他の福音書の言ってることは間違ってるんだ、そう言ってイエス様ご自身が自分で十字架を背負っていったんだ、それが事実なんだという新しい説を主張しているのかといえば、もちろんそうではないのです。別にヨハネは他の福音書を否定して自分の何か主張を述べたいわけではないのです。で、おそらくヨハネもまたご自分の十字架を背負うことができずに倒れてしまったイエス様のお姿、そしてそれを無理やりに担がされたキネネ人シモンの姿を知っていたと思われます。しかしそういう目に見える現象面のことをヨハネは今注目したいわけではなくて、どういう形であれ イエス様がどのような御心で、どのような思いで十字架への道を歩み通されたのか、その御心をこういう形で伝えようとしている。そう解釈すべきところです。で、その点において、ヨハネが一番伝えたかったのは、イエス様は自ら、ご自分の御心から十字架を背負って、その十字架の道を歩み行かれたということ、その一点です。もちろんイエス様は自分で何か望んで十字架についた、まあ、そういうわけではないでしょう。ユダヤ人たちがイエス様を十字架につけた、またローマの兵士たちがイエス様を十字架につけた、でそれに反抗する術もなく、まあ、イエス様は無理やりに十字架につけさせられた、まあ、そういう側面はもちろんあります。そしてそういうところにむしろこの出来事の理不尽さ、そしてそれを引き起こした人間の罪の大きさ、重さということがはっきりと示されております。そのことを私たちはやはり他の、特に他の福音書からきちんと受け止めなければならない。しかしそうであるからといってではイエス様は十字架を負う気など全くなかったんだ、そんな運命を担う気は全くなかったんだけれども、もうことの成り行き上どうすることもできなくなって、自分ではそれを覆すことができなくなって、やむを得ずその運命に従わざるを得なかったか、そうではない、でヨハネによる福音書ははっきりとそうではないんだということを語っているんですね。そこにはイエス様ご自身の御心がある、いやそれ、まあ、以前というか、まずこのイエス様を使わされた父なる神ご自身の御心があるということで、もちろんユダヤ人たちやローマ人たちはそのことは全く分かっておりませんでしたけれども、この一年の苦しみの道行きを通して、十字架の道行きを通して、神様はイエス様において私たち人間の罪を裁くとともに、私たちをその罪の支配から解放する道を、罪許されて新しく作り変えられた命を生きる道を開こうとされた、そして実際に開いてくださった、そういう人間の思いを超えた神の深い御心と救いのご計画がまず初めにあり、実際にそのことが一歩一歩進められている、そのことを語っております。そうであるからこそイエス様は自ら誰に強要されるわけでもなく、父なる神の御心を知って、そのことに本当に心からアーメンと答えながら自ら十字架を持って行かれた、その十字架の救いを成し遂げる道を歩んで行かれた、そして何よりも罪人であるこの私たちをイエス様はご自身の意志で自ら背負ってくださっているのです。それは昔話ではなくて今もそうです。今もイエス・キリストはこの私たちをその身に背負って、自らこの私たちをその身に背負って歩んでくださる。私たちはイエス様のそういう御心が分かっていないでしょう。繰り返しその御心を痛めるような、裏切るような、そういうことをしている。しかしそういう私たちを自ら背負って歩んでくださっているのです。このような私たちの人間の目には すぐには理解できないような、また驚くべき、そういう神の御心がここで実際にイエス様によって担われ、一つ一つ進められているということを、私たちはヨハネによる福音書から今日まず受け止めていきたいのです。イエス様にとって意外な展開になってしまって、仕方なく十字架を背負っていったのではなくて、まさに私たちを愛するがゆえに、初めから計画されていた父なる神の御心を喜んで担いながら、イエス様は私たちの罪を負って歩んでくださっている。それが今日のメッセージです。そしてそのことは、22節に至るまでの、この今日のところの後半といいましょうか、後のところを見ても実はよくわかることなんです。で、改めて、お読みしませんけれども、この後ですね、イエス様がそのようにして、自ら十字架を背負ってゴルゴタへ向かわれた、そして十字架につけられた、その後一体何が書かれているか、その時のイエス様の御心はどうであったか、胸の内がどうであったか、そしてそのイエス様に対してどれほどの苦しみや侮辱が加えられたか、いや、そういうことは全く書いてないんですね。特に19節以下を見ますと、そこに書いてあるのはそのイエス様の十字架にかけられた罪状書きのことばかりです。イエス様にそれこそ仕方なく死刑の判決を下したポンティオ・ピラトは、イエス様やユダヤ人たちをからかうような、皮肉の意味も込めたのでありましょう。ナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪状書きを書かせて、その十字架にかけたんですね。で、それに対して、わからなくもないですが、ユダヤ人たちは、いや、ユダヤ人の王と書かないで、この男はユダヤ人の王と自称していた人物だと、書き直してくれと。ユダヤ人の王だなんていうことを示さないでくれと。そういうことを要求してきた。しかし、ピラトの方は、全く取り合わないで、そのままにしておきなさいと、いう、そういう答えをしたと。で、今十字架の上で起こっている事柄、特にそこの十字架につけられているイエス様の私たちに対する御心ということに比べるならば、はっきり言えばどうでもいいようなことしかここには書いてないんですね。で、ピラト自身どうでもいいと思ってるから、わざわざ書き直す必要なんかないと、そのままにしておけと、放っておけと言っているわけです。で、なんでこんなどうでもいいことが書いてあるんでしょう。で、なんでもっと感動的なことをヨハネは書かないんでしょう。しかし、これを書いたヨハネにとっては、実はこのことはどうでもいいことではないのです。確かに、ここでやり取りしているピラトやユダヤ人たちがどう思ってやってるか、そんなことは、大事な問題ではありません。しかし、ここには、実は最も重要なこと、私たちがしっかりと今、信仰の目を開かれて見据えるべきことが語られている。ヨハネはそうみなしております。で、そうである、あるからこそ、二十節においてわざわざ言われてるんですね。この罪状書きは、都に近くにあったので、多くのユダヤ人たちがその罪状書きを読んだ。しかも、ユダヤ人たちだけではなくて、 世界中、まあ、当時にしてみれば世界中の人々がそれを読んで理解できるようにヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、3つの、まあ、当時で言えば世界共通語にもあたる3つの言語で書かれている。これはまさにこのナザレのイエス、ユダヤ人の王という言葉が世界中のすべての人に示されて語り継げられて信仰を持って受け止められるべき言葉であるということを、それを示しているんです。だからそれを書き換えてはいけないんです。イエス様は自称していたんだ、クリスチャンがそう思ってるだけなんだ、そういうのではなくて、本当に全ての人が自分はイエス様とは関係ないと、もうイエス様の恵みに預かれないと 思ってしまっているような人もまた そのことをしっかりと見つめて受け止めることができるように、この言葉がここにこういう仕方ではありますけれども私たちに示されているのです。で、十字架へと向かわれるイエス様のお姿、で、十字架につけられたイエス様のお姿、この時のユダヤ人たち、ローマ人たち、ローマの兵士たちにとってはどうでもいいものだったかもしれません。まあ、過ぎてしまえば、仕事だからやってるけれども、過ぎてしまえばもう忘れてしまう、そういうものかもしれない。しかし、ヨハネにとって、この方こそ私たちが本当に目を向けるべきユダヤ人の王である。いや、ユダヤ人だけではなくて本当に全てのものが常に見つめるべき真実の誠の王である。そう言われているのです。この方こそ私たちを罪の支配から救い出して、神が与えてくださった新しい命に生かしてくださる誠の王に他ならない。この方を私たちは常に信仰を持って仰ぎ見るように、立ち返ってくるように、私たちは改めてヨハネによって招かれているのです。で、最後にこの、では王と呼ばれている、まあ、ユダヤ人の王と言いましょうか、誠の王と言われているこの王というタイトルについて、まあ、もう少し思い巡らして終わりたいと思います。で、先週も申しましたが、まあ、王と言われましても私たちにはこうピンとこないところがあろうかと思います。いや、むしろ王様こそこの場のユダヤ人たちのように、まあ、自分の主張を無理やりに押し通そうとする、武力さえも利用して私たちを押さえつけようとする存在だと、まあ、私たちはどこかで思っていると思います。まあ、現実にそういう王様もたくさん歴史上はいるとは思います。しかし聖書における王というのは、まあ、そういう暴君のことを指しているわけではありませんで、まあ、先週申しましたけれども、まず何よりも罪にとらわれている私たちをその支配から解放して、神様の恵みのご支配のもとに取り戻してくださる、まあ、そういう救い主を意味する面があります。で、その王によって私たちはまさに罪の支配から解き放たれて、神のもとにある新しい命、永遠の命を生きるものへと作り変えられていく。それこそが、誠の救い主、王なる救い主なんですね。そのイエス様が今私たちに誠の救い主として示されたんだということ、与えられたんだということ、もう私たちは希望もなく待ち望んでいるわけではなくて、この十字架につけられたイエス様によって、新しい命の中に入れられたんだということがここで私たちに宣言されています。で、もう一つ多少細かいことかもしれませんが、 この王というのはイスラエルにおきましては祭司の役割と結びついております。で、祭司というのは何をするのかといえば、罪のために神様との交わりから離れてしまった人をもう一度犠牲を捧げて神様との交わりの中にこう回復してくれる、そういう存在なんですね。まあ、もっと言えば自分の罪によって神様に背いて神様から裁きを受けるべき者がもう一度罪許されて神様との命の交わりの中に回復する、その仲立ちの役割をするのしてくれるのが祭司の役割であります。イエス様はまさに十字架の上でご自分の命を捧げて、ご自分を動物ではなくてご自分を犠牲として捧げて私たちを罪から回復し神様との交わりの中に改めて置いて導いてくださった。あの十字架の上で私たちの罪をご自分の身に担うことによって私たちが神様との交わりの中に、恵みの中に預かることができる、そういう神の子としての新しい道を、新しい人生を神様は、イエス様は私たちのために取り戻してくださった。そういう王としての祭司の役割をイエス様はここで果たしてくださったんだということがここで示されています。で、そうである以上私たちはもう孤児ではないんです。神様から見捨てられてしまっている人間ではない。滅ぶしかないような罪人ではない。どんな罪の中にあろうとも、どんな貧しいものであろうとも、イエス様によって神様との新しい交わりの中に置かれている、新しい命の中に置かれている、そういうものであるということがここで私たちに示されているのです。そして最後に3点目ですが、そういう誠の王である方が私たちに与えられました。でもイエス様が王であるということは、私たちは誰なんでしょう。私たちも王様でしょうか。私たちは王に仕えるしもべなのです。このような王によって愛されて尊ばれて神様のものとされた、その私たちはまさにその王に従うしもべとしてイエス様を尊び、イエス様に従っていく、そういう新しい命を与えられているのです。でもちろんですから、それはろくでもない王様に仕方なくしぶしぶ従っていく、そういうしもべではなくて、本当に私たちを新しい命へと解放してくださった、そういう王であるがゆえに、心から王の御心を尊び、その御心に従っていく、そういうしもべとしての歩みがここから始まるんだということで、そういうしもべとしての歩みの中に私たちの本当の幸いがあり、人間として神様に作られた人間として生きていく歩みがあるんだということがここで私たちに示されております。今から私たちの歩みはこのイエス様に担われて、イエス様が行くところに共に従っていく、イエス様がなされる技に共に心を尽くし、思いを尽くして仕えていく。時に私たちはそんなことはしたくない、そんなことはごめんだと言いたくなるようなところにイエス様が行かれることもあるでしょう。それでもイエス様がそのようなものの このような私たちのためにこそ血を流して私たちを買い戻してくださったように、私たちもまたイエス様が心に留める方のところに赴いていくのです。イエス様が愛して愛を注いでいるところに私たちもまた心を尽くしてイエス様に倣って心をまた力を注いでいくのです。そしてそこに私たちが神の民として生かされていく祝福された道があるということ、このところから私たちは聞いていきたい。その恵みを一歩一歩見出しながらイエス様の後を従って歩んでいくのが私たちの、祝福された私たちの道なんだということをこのところから聞いてまいりたいと思います。レントの季節にありまして、イエス様の十字架を思い巡らす中で私たちはとてもそのような信仰にかなうものではないということ、そういう自分の弱さ、堅くなさということに思いも思わずに折れない時があります。しかし何よりもそういう私たちをイエス様はご自分の身に、自らご自分の身に背負って十字架へと歩んでくださいました。そのイエス様の道行きを私たちはやはり思い巡らしながら、堅くなな自分さえ信じることができない自分をもイエス様に委ねながら歩んでいくのです。ナザレのイエス、ユダヤ人の王、誠の王である方、誠の救い主である方、誠の羊飼いである方、その方を仰ぎ望みながら、またその御声に耳を傾けながら、その道を歩んでまいりたいと思います。そこにこそ、備えられている神の子としての新しい、作り変えられた新しい命を、私たちもまた、見出しながら、明かししていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは罪のうちにあるもの、御心に背いて結局自分の命を見失ってしまっているものに過ぎませんが、そのような私たちをあなたは愛して、世の初めから私たちを愛してイエス・キリストにおいてあなたの恵みのうちに、新しい命のうちに回復し、招いてくださっていることを改めて聞くことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、誠の救い主であり、誠の王であり、誠の羊飼いである、この方に常に立ち返ってくることができるように、どんな時でも、どんなところでも、この方をこそ仰ぎ見ながら、私たちのすべてを委ねつつ、新しい神の子としての命の道を歩むことができるように導いてください。またそのようなあなたの愛を明かししていく務めに、心を尽くし、思いを尽くして、携わることができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。